井小太郎と
たっちゃんの We have a dream。 この地球にあるものみんな誰かが見た夢でできている
作家の翡翠小太郎です。
たっちゃんこと田島かすみです。
We have a dream は言葉の力であなたの夢を応援していく番組です。
人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。
嬉しいです。
今週もお送りします。夢が形になったんだ。 We have a dream はなんと200回になりました。
ありがとうございます。
来てくださった皆さんのおかげです。ありがとうございます。嬉しいです。
200回というと4年ですかね。
そうですね、まあ52週1年間にあるので、うん、はい、コツコツコツコツ週1で上げてきて、ポッドキャストでスタートして200回、翡翠さんとの番組をコーナーとか撮り始めてもう10年は経
ってます。10年経ってるもんね、はい、それそのポッドキャストとなる前の回数は数えてないで、うんうん、はい、まあポッドキャストになってから200回
ってことですね。そうですそうです。だからあのまあポッドキャストっていうと世の中の本当に番組、うん、ラジオ番組が、うん、すごい面々の人たちのが上がってるわけですよ、うん、でそこで本気で勝負をしようと、
うん、
まあ、どれだけ私たちの実力は、うん、通用するのかと、うん、しかもいろんなジャンルがあります、
うん、
あの本当にそれでコメディとかもあるんですけど、うん、私たちの番組はコメディでもないような気がして、うん、もう行くならビジネス、
まあ、一番激戦区にね一番の激戦区に乗り込んで見ようということで、
ね、はい、
激戦ビジネス部門でスタートしてね、
はい、うん、本当にすごい。それでその中にやっぱり皆さんが聞いてくださって、あの2位とかまで行った時あったじゃないですか、
うん、ありましたね。もうなんかあのすごい番組とか超えてたんですよね。
そうそうそう、もう BBC とか、
BBC とかね、
はい、本当に、うん、それこそテッドとか、テッド越してるってすごくないですか、
本当に。
で、心屋さんだけが抜けなかったという。
心屋さん一回も抜けてないんですか、
ね、そうそうそう。
心屋さんも、あの、4年頑張ったけど、一度も抜けなかった番組っていうことですか。
もう越せないまま。勢いで、
ね、あの、心屋さんも一回ぐらい手抜いてほしいですね。
そうそうそうそう。なんかちょっと隙を与えてもらったら、
そうだね。
うん、したらスッと入るから。
そうだね。一回ぐらい気抜いてほしいですね、心屋さんですけども。
本当にでも激戦区っていうので、うん、あの、FX のなんとか仕方みたいなのが囲まれてるわけですよ、ビジネスだから。で、それで、やっぱり定期的に習慣に聞く方たちが、ポッドキャストで通勤の時にとか、うん、ダウンロードして聞いてるから、そのなんかこう必要性の中にこう無理やり入ってる、
うんうん、200回 ね頑張りましたね。
頑張りました。本当上位のところにいつもこう50以内は必ず入ってて、
うん、
今またなんかね状況はちょっと変わってるから、うん、もう世の中の人もねいろんな風にこう発信をし始めてるし、うん、ポッドキャストの中で4年間でもなんか変化は感じます、
うん、
だからあの以前と違ってそうそう簡単に2位までいけない頑張らなきゃ。どうなんですかね。
そうですね。まあ僕、最近は10位内に入りにくくなって、
ね。入りにくい。なんかね、仕様が変わったんじゃないですかね。
なるほどね。
そうそうそう。まあ、
本当の実力が出るようになったんでしょうね。
どっちなんですかね。これじゃいかんとみんな頑張り始めたのか、なんかただ本当にあの何をカウントしてるかってそれじゃ分かんないじゃないですか、
うん、
何でもそうですけど、
うん、
どこをどうカウントしてこのランキングが出てるかの長さなんじゃないかとか、
う
ん、回数なのか人なのかちょっと分からないんですけど、ただ定期的に聞いてくださってる人が多い、ま
あ僕が毎週あの500回ぐらい自分で聞いてたやつがカウント1回扱いになったんでしょうかね。
同じ人ですね。
同じ人が聞いてます。1回にしましょうって
。さっきに聞いて。
急に入らなくなったっていう。
それで50以内ってでもすごくない。逆にすごいと思います。本当に。本当かどうかが。
そうだね。
精度が高まったのか。
まあでもたっちゃんがね、あの、たっちゃんもいろんなところから聞くようにしてるからね。
どういうことあの入り方ね。
いろんなパソコンから入って聞いて。
それが
分散してね。
それでカウントされるならお願いしましょうよ。むしろ、むしろみんなあらゆる端末から聞いてくださいって。でもダウンロードっていうかね、自分の中でこう入れちゃうわけだから、本当にあの定期的な習慣モードでやってもらえたら嬉しいし、でだから翡翠さんもそれだけの名言を言ってきたってことですよ。
で今日はとびっきりの名言ですよ。
お、200回にふさわしい。
200回にふさ、もう200回にふさわしいっていうか、300回でも1000回目でもふさわしいですよ。今日のね、200回目だからふさわしいというよりも、1万回目でもにふさわしいぐらいの名言をもう早々に投入します。
今まで名言をこれだけ書き連ねてきた方で、一回目のが出てない、出てる。
出てます。
初めて言うわけじゃない。
初めて言うわけじゃない。
じゃないと。うん、でもそのなんていうのかな、ここで出したいっていう意味では、
僕が書いてきた50冊の本すべてに出てる名言なんですよ。実はですね、
じゃあおなじみの
それぐらい大事な名言をですね、まあだからどの本を買っていただいてもこの言葉は出ている、うん、多分僕の本全部読んでる人でも、はいはい、ひょっとしたらなんだろうって分かんないかもしれませんけど、その僕の本はすべてにその名言は出ています。
今から発表された瞬間に、はい、おーなのか、あそれですかなのか、
はい、まあそれだけ重要ってことですね。どの本にも載ってますから。
どんな反応あると嬉しい感じです
か。だよね
じゃあこれ踏まえて、ね、これを踏まえて
それしかないよね。
おおっていう、1万回スペシャルでも言うかもしれない、
うん、1万回スペシャルで発表してもいいぐらいの、うん、まあもう名言、まあ僕にとってはもう僕を、何ていうか、僕の心の中で、うん、その、最も僕を象徴する名言かな。
おぉ、うん、すごい。それで聞き終わった。
それゆえに、はい、全部の本に載ってますね。
はい、ああ、感想、はい、だよねってなる。
なります。
うん。楽しみです。
まあ、結構ね、もうここまで言うと、感応鋭いね、リスナーさんは、分かってらっしゃると思うんですけどね。
今ちょっと、あれかな、あれかな、あれかなって。
うん。正確に言うとね、はい、もうかなりのヒントですけど、はい、3文字なんですよ、わずか。
そうなんです。なんとかはなんとかだ、じゃないんですか。
うん、3文字です。
うん、ゆるいとか。聞いたことない。あんまり聞いたことないですよね。なんか。
ゆるい日は全部の本には入ってない。ゆるんだ人からうまくいくにしか入ってない。
本当ですか。ガッツとかも違いますね。なんか聞いたことない。
それは人生最後の日にガッツポーズして死ねるたった一つの生き方にしか入ってないです。
明日とか。
明日。それは明日死ぬかのようにしか入ってない。
幕末す、まあ。
3文字これもうでも結構ね感動鋭いリスナーさんも
分
かってると思いますね。
翡翠さんの本に全てに入っている。
はい、全て入ってますもん。
へえ、
全部入ってます。
さすが自信満々、
はい、
これ今行きましょうか。
行きましょう、行きましょう、いつでもいいですよ。
2度もいい、
あんまり出し惜しみするほどのことじゃないんでね
では行きます。ね、はい、ウィーハバドリーム200回記念にふさわしく、はい、翡翠さんがこれぞと選んでくださいました。はい、今日の名言は何ですか？
今日の名言はですね、僕自身を最も象徴する、代表する言葉でですね、翡翠ですね。翡翠っていうのが。翡翠っていうのが今日の名言です。すべての本に入ってます。表紙に。すべての本の表紙に。
確かに。
入ってます。表紙に入って
ます。ある、ある。本当に。もう、ありますね。うん、絶対あります。そう。今ね、今まで200回やってみて、こんなに壺に入ったことないんですか。意外でした。
意外です、意外でしたか。僕にとってはもう、
本当、名言。
翡翠中の翡
翠。翡翠中の翡翠って言いましたよ。翡翠中の翡翠。
僕を象徴する、だって使命、はい、使命は使命ですからね、名前の使命というのはミッションの使命ですから、はいはい、 翡翠という名前に僕のミッションが現れてますからね、は
い、単に自己アピールをしたいために入れたわけじゃない。
違う。
ここから話が、
そもそも、はいはい、そのまず翡翠というのは2016年9月24日にですね、うんうん、日本鉱物科学会というのが、うんうん、日本を代表する石は何かっていうので、うんうんうん、選定が行われたんですね、
はい、
で数ある宝石の中からですね、うんうん、日本を代表する宝石は何だろうということで、うん、日本鉱物科学会がですね、国籍、日本の国籍に選んだのが翡翠なんですよ、2016年に。
すごい誇らしいですよね。私もそれね、知った時、うんうん、みんな、あの、審査周りではね、うん、日本の石だってって言って、わーって情報が広がって、うん、感動しました。
日本、あ、ようやく時代が追いついてくれたなっていうのは僕の正直な。
本当ですか？みんな石井さんすごいですねって、わーって来た時に、もう、あの、やっと分かったかと。
やっと分かった。その、翡翠っていうのは、その、実は、僕はまあ、たまたまね、新潟なので、縄文時代っていうのが1万年近く続いた縄文時代っていうのは、縄文時代の人たちが一番大切にしていた宝石というのが翡翠なんですよ、うん、だからその日本最古の文明と言われてるね、あの青森の三内丸山遺跡っていうのが青森にあるんですけど、そこからも糸魚川の、新潟の糸魚川の翡翠っていうのが出土していて、全国から縄文時代も新潟の翡翠が、新潟産の翡翠が全国から出てるんですね、
うんうん、
だからそのやっぱり縄文を象徴する宝石が、一番縄文の頃縄文人たちが大切にしていた宝石というのが翡翠で、しかもそれは糸魚川さんのね、あの翡翠であるということがもう分析結果で分かっていまして、でその翡翠というのは縄文人の日本の根底文化を作った人たちが一番大切にしていた石なんですよね、
うんうん、
だからその翡翠というものを、その僕の名前の翡翠じゃなくて、うん、宝石の方の翡翠というのはですね、その縄文時代というのはミラクルピースって言われててね、うん、その非常にそのあの平和に暮らしていたと言われている、うん、その頭蓋骨、陥没されて殺し合ってる形跡がなくはないんだけど、うんうん、その、世界的に比べても非常に少なくてですね、
うん、
しかもその、自分たちの部落と他の部落を分ける隔てがないんですね。うんうん、弥生から、あの、自分たちと相手、他の部落を分ける隔てが出てくるんだけど、うん、縄文の頃はその、柵とかね、そういう、なんか、あの、分けてるっていう感覚がなくて、非常に平和的に暮らしてた頃の日本人の、日本の根底文化のね、人たちが大切にしていたのが、まあ、翡翠なので、日本人のその、原点のピースフルなエネルギーを取り戻す、根底のエネルギーを翡翠を思い出すことで、翡翠をね、触れることで、その思い出すということがですね、この翡翠という名前にね、
うん、
あの、入ってるわけですよね。
うん、
だから日本人全体が大事にしなす、今こそ思い出すときというものがですね、うんうん、翡翠なんですね。
縄文時代の人たちはこう、もちろん飾り物だったり、うん、なんかこう大事なところに置いたりしてます
ね。そうです。まあ僕の推測だとで、はい、その新潟の姫様というのは、うん、布川姫というのが翡翠の神様という、うん、女神様と言われてるんだけど、やっぱりその共感力というか、その天とつながる力とか、共感する力を、その非常に翡翠からね、あの、受け取っていたんじゃないかっていうのが、まあこれはまあちょっと僕の推測も入るんだけど、あの、で、そもそも、その古今東西でね、その宝石扱いされる石の条件っていうのがあるそうで、それは珍しいということと、綺麗っていうことと、硬いっていう三つの条件で、
うんうん、
珍しくて、綺麗で、硬いっていう三つの条件が備わると、宝石扱いされるわけですね。うんうん、まあ、翡翠もこの三つの条件備えてるわけですが、うん、 でもそのダイヤやルビー、ねうんうん、と比べるとそのコードはすごく翡翠は低いわけなんですね、うんうん、コードダイヤモンドが10と基準とするなら、うん、翡翠は 6.5 から7ぐらいなんですね、うんうんうん、でまあ、ある意味その硬く高度的にはダイヤと比べるとだいぶ落ちるんですよ、
うんうんうん、
でもハンマーで叩いた時に、うんうん、ダイヤモンドは鉄のハンマーで叩くと砕け散っちゃうんですよ、うん、高度は10で高いけど、
うんうんうん、
でも翡翠は高度低いのにダイヤで鉄のハンマーで叩いても、うんうん、跳ね返してしまう強さ、うん、
ねえ、だって石なのに砕けない。
砕けない。
はいはい。
鉄のハンマーを跳ね返しちゃう。
はい、
うん。で、それは、高度が低いのになんでダイヤは砕け散っちゃうんです
か、う
ん、
そうそう。
で、それはダイヤモンドっていうのは、単結晶鉱物で、うんうん、炭素だけで純粋な、うん、できている、
うんうんうん。
単結晶鉱物。翡翠は、いろんな鉱物の結晶が集合して翡翠を構成しているので、
うん、
まあ、要はいろんな多種多様な、その個性を、うん、デコボコを生かし合ってるので、うんうん、支え合い補い合ってるので、うん、強いんですね、
うん、
でそのまさに、うん、なんていうのかな絆というかね、
うんうん、
結び合いというか、うん、和をきれいに一人一人はそんなにすごい強いヒーローじゃないけど、うん、結び合うことですごいチームになっているっていうのが、うん、翡翠であり、うん、まさに日本を代表する鉱物にふさわしい、まあ、性格だなと思いますね。
それを知ったのは翡翠さんは翡翠小太郎って名乗った時には知ってたんですか？
あ、僕は知らないです、その時は。その時はたまたま、その僕は父親とのね、その新潟って翡翠が取れる川があるので、うんうん、子供の頃お父さんがよく、その姫川とかね、うん、糸魚川とか、翡翠の産地の川によく連れてってくれて、
うんうんうん
ね、そのお父さんとの思い出から翡翠っていうペンネームをいただいたんだけど、うん、だんだん分かっていったことでもあるんですよね、
うん、それは今になってそういうまさに生産が言われる、うん、一つ一つで強いものではなく、うん、みんなとくっついて、
うん、
強い、
そうそうそう、
それは嬉しいメッセージなんですよね、
そうそうそう、うん、例えば、うん、その子供の心に帰る方法っていうのは、例えば子供の頃聴いていた音楽を聴いたり、子供の頃食べていたお菓子を食べてみたり、うんうん、子供の頃読んでいた漫画を読むことで、はいはい、タイムスリップして、うん、子供の頃の感覚って呼び覚まれされるんですよ、
うんうんうんうん、
でもその僕ら縄文の英知っていうかね、その本当にピースフルに過ごしていたその縄文の頃の根底に流れる力を呼び覚ますときに、うん、当時大切にしていた翡翠に触れることで、うん、その縄文のピースフルなマインドがね、うんまあ、世界的にはミラクルピースと言われる、
うん、
1万年も平和に暮らしていた時の感覚を呼び覚ますアイテムが翡翠なんですよ、
うん
うん、だからその翡翠という響きからもね、うん、そのだから本当にまあ、後付けですけど、なんかいい名前をいただいたなぁとは思うんですけど、そういうね、なんかその改めてね、翡翠というものから縄文のね、
うん、
日本の根底文化の英知をね、今一度日本人が取り戻す時じゃないかなということでね、
うん、
まあこれにね、はい、その、まあ翡翠っていう名前をね、いただいた僕がね、たっちゃんと一緒に。で、その翡翠の響きを、
うんうん、
その、僕、音声にの電波に乗せて、
うん、
世界に届けたいって一番最初に言ってくれたのがたっちゃんなんですよ、
う
ん
う
ん。
ありがとうございます。
10年前ね。
はい、本当に。
一番最初に僕の響きをね、うんうん、まあ、特に僕10年前ってその公演が下手で有名でしたから。一番その、まだ喋れない時ですから、あんまり。
ね、私です。
あんまり喋れない時。まあ今はね、その、最近聞かれた方はね、信じられないかもしれないですけど、僕はとにかく、その喋れないから作家になったぐらいで、その公演以来も最初3冊目まで全部断ってた人ですから、 そんな僕の声をですね、初めてそんなぐてぐての僕のですね、喋りを電波に乗せて届けていきたいんだっていう熱い思いで、いや、でも僕ちょっと、そんな得意でもないしね、忙しいから、って言ったら、もう打ち合わせのね、合間でもいいから、収録して声を届けたいってね、世界でその翡翠の響きをですね、その、初めて世界で、届かせていたいって言ってくれたのが10年前のたっちゃんなんですよね。
ありがとうございます。うん、そうなんですね。今、振り返ると、うん、今の石井さんからは想像つかない状態だったわけですね。すね、私も今聞いて、ハッとしました。
僕、だいたい1時間公演で、2万5000回ぐらい、持って行ってましたね。で、って言って何伝えたいかわからなくなってノートを取りに行くっていう。で、一時期僕あまりにも喋れなくて、当時最初はコンサルタントの小田さんが通訳で入ってくれてたっていう時代もありますから。
今、こう言おうとしてます。
僕がノートを持って、ばっかり言って、コンサルタントの小田正義先生が、当時ね、僕を育ててくれた一人なんですけど、僕が言おうとしてることを小田さんが通訳して、翡翠さんや今、こういうことを伝えたいと、ね、隣に小田さんがいてくれたね、翡翠祭りとかもそうで、翡翠祭りにやらせてもらった時も、本当に小田さんが隣にいてくれたね、僕の代弁をその、日本人なのに、日本人が講演するんだけど、通訳が入るってね。別に方言喋ってるわけじゃないのに、津軽弁とか喋ってないのに、
こう言おうとしてますと。
こう言おうと
して。繋げるとこういう話です。
翡翠さん、合ってますか？合ってます。
もう、いた子みたいな。言おうとしてるの私が言語化します、
ね。本当に小田さんにね、小田さんがそばにいないと喋れないみたいな状況でしたから。お母さんいないと出かけられないみたいな状況でした。
人ってこんなに変われるんですね。
まあ、それもね、ある意味、そんな状況の僕をですね、声を届けていきたいって10年前に言ってくれてね。
わ嬉しい。で、
今日に何回、
うん、はい、そうですよ。私の中で北陸の金沢の北陸放送で、20年ぐらい、ラジオの番組っていうのは、こう、ずっと、それこそ20年ぐらいやらせてもらって、やっぱり、こう、大事なメッセージを電波に乗せる、
うん、
それで、日常生活の中にふと入ってくる、うん、耳に入った言葉で人生変わるって、うん、そういう体験ってめちゃめちゃワクワクするわけですよ。それは音楽をたまたま街歩いてたら耳に入ったら思い出すように、うん、その言葉っていうのが届けられる、それをの凄さと喜びと日常のすぐそばにあるよっていうラジオっていうものからの寄り添い方が私の中で人生として気がついたらずっとねやっていきたいものになってたんですね。それで発信するってなった時のやっぱり実はドリップラジオってものがあって、うん、自分は地球が夢に満ちた惑星になるためにドリームプラネットって、うん、ラジオステーションだからドリップラジオって始めたものの、うん、何を発信していいのかが、うん、いろんなことやらせてもらったんですけど、うん、何かがちょっとやっぱり多くの人が聞いてもらうものをまず作ろうとちゃんと、うん、そう思った時に翡翠さんだと思って本の、うん、お茶目なこうやりとり、うん、自分でツッコミボケて、うん、翡翠でしたって、それで最後のやっぱり結びがラジオっぽいんですよね、うん、翡翠さんの終わり方って翡翠子太郎でしたって、うん、ユニバースサンキューって今また変わったりしていますけど、うん、あれはもうそのままいけると思って
そうですか、
お声をかけに行ったら本当に喋られない方でした。まさかの、あれって。いや、でもですよ、頭の中には全て入ってるわけですよ。私は公演の場も行った時に、なぜか私呼ばれてね、軌道乗るまでちょっと横で喋ってって言われて、はい、小田さんの役みたいにやらせてもらって、で、それがスイッチ入った瞬間に、ドドドドドと出る、頭の中にはあるわけですよ。だから、翡翠さんが、言葉を発することはそのままご本人だから出るっていうのは信じてたし、
はい、
で、もう一つ私のちょっとこだわりは、ラジオって声は人柄が出るっていうのを自分が思ってるんですね。うん、だから、流暢に喋ることが必ずしも、その本質が届くわけじゃないと。
うん、
ね、その、の中に入ってるものはいっぱいあるっていう。
うん、そうですね。2万5000回の中に相当いろんなものが あのによってもいろんなバージョンがあった、いろんな意味があったんですね、あの方が。
それ出てくるまで、
公演代金の8割があのお代ですからね。あのお代でしたね。
さあ、人前に出てるのが苦手だった声優さんが、あの本当にこう焦る感じはもう本当そう、お察しします。
焦ることいっぱいあったな。
そうなればなるほど余計カーッとなるし、その中で頑張ってやってらっしゃるのよく見て。ただ本当ラジオっていうのは、あの声優さんがどういう姿でどうことか全く抜きに、むしろ想像してもらえる媒体として、声言葉で全てを整えて届けるわけじゃないですか。でそれはもうストレートに耳からだけだから入るものとして、水産の本質が本で書いてる人はまた別の言葉の本質が届くかなっていうのは、私がやっぱりあのやってほしいと思って、水産の言葉をあの空気に乗せたいって言ったんですよね。
いい言葉ですね。
世界に広めるために
10年前にね。そうそう、僕の言葉を空気に乗せたいって、
はい、
そんなことは初めて言われたね。僕のあのを空気に乗せたいって
乗りましたけど、おかげでいっぱい乗りました。いや、そう思うとその変遷こそまた愛おしいですよね。
そうですね。
そう思います。それで、ウィーハブドリームは今回200回っていうのなんですけど、本当に10年前の時の、あの話をやっぱり聞いた時のって、歩きながら、外歩きながらですから、
ね、
基本、基本、座って2人ってことはほとんどなかったですよね。
歩きながらね、なんかシャッター音とか入ってましたもんね、最初の頃。
いや、本当にそういうのが一個一個あったので、でその都度の石井さんの一番興味を持ってらっしゃるものを、
そうですね、
綴っていくっていうか、それは最高のなんか喜びですね。
僕は、その、アンテナが結構立ってるので、その面白いものはすぐ見つかるんだけど、その、またすぐ切り替わっていくからね、その、ちょっと一個前で感動したことって、あの、感動した時じゃないと、ほぼ喋れないんですよね。
それは
忘れちゃうから、だからその、書いたり喋ったりしないと忘れちゃうから、その変遷がやっぱり、ね、一番感動したタイミングで喋ってるから、
そうなんです。それで、息遣いっていうか、言葉で声だから、はい、あの、むしろ本では表現できない、はい、本だと行間っていうのかもしれませんけど、
ね、
うん、
本だとあの方ばっかり書けませんからね。
ずっと書いてある。あの方って書いてある
本。本買ったら100以上あの方でしたっていう状況が、ね、文字起こしラジオ文字起こしたら、あの100ページもあの方でしたってなっちゃうもんね。
本当に、だから声だからこそ届くもんない。あ、だってこの番組ね、あの本にしたいって言ってくださった人も、
そうだね、
どうなんでしょうかね。
それはあの、企画自体は生きてるけど、
生きてる。
まあ、その、やっぱり、しおりちゃんの漫画力を生かしたらできる気がしました。あれは読んだよ。しおりちゃんのあの、今、テルマさんの手掛けてるやつあるじゃないですか。その、文字だけじゃなくて、その、しおりちゃんが全編、8割ぐらい漫画にしたら、できる気がしました。
ですか。本当に、それで、本当
に。しおりちゃんが時間空いたら、そうしてもらいましょう。
あ、やった。いや、それで、ラジオを本にしたいって言ってくださった、その、お声だけで、私はすごい感動して。
うん、ね、編集者さんね。
そうです。それは、生産を
気をつけた
い、
ね。
はい、嬉しいです。
嬉しいね。
生産がもともと本を書いてらっしゃる。うん、本を書いてらっしゃる作家さんの、私は大リスペクトするところは、頭の中に全てがやっぱり整理されてるんです。
うん、
言葉も、うん。で、自分でこだわった言葉が入ってる。
うん、
だから、あと、出すだけだよ、
うん。
で、出すだけの、このラジオの部分から生産に出会った人が、もう一度なんかその本に戻る、
うん。
それをこう、夢にしたんですね。
うん、
それは石井さんの今まで書いてらっしゃる本に興味を持つきっかけになっても嬉しいし、そう思ってる中でこの番組自身が本になるって言われたら、あ、そんな形もあるんだと思って、
そうですね、
とっても嬉しいあの声かけだったので、
ちょっと、
はい、
ね、今しおりちゃん対策書いてるから、終わったらそう取り替わってもら
う、ね、順番持ち、それで今ね200回だからこう振り返ると、本当に毎週のこれね、っていうのね、伝説するんですよ。人ね、喋ってる言葉で気になるじゃない、でこの人ってってよく言うなって思った瞬間に、自分が言う人になる、 私あんまり普段あのを言わないように今言ってびっくりしました。今日言うかもしれない。それで何言いたいかって言ったら、その200回の中にも皆さんの物語があったじゃないですか。あのうちの子は学校行ってないんですっていう、うんうんうん、そしたらリスナーの皆さんから、うん、うちもですっていうのが集まった時に、うん、その時にまさにラジオの究極の形だったなと、聞いてる人たちが、うん、知らない同士が、うん、うちもですって言って意見を出し始めて、で C さんが言われたのは、その学校に行かない子っていうのはその進化系の子なんだよって言われて、それが今喋ってる時代よりも1年2年前じゃないですか、うん、その時と状況違いますよね、
うん、
だからさらにそこがこれからどう動いていくかっていうか、ケルマンさんもよく言われる、そういう、学校とか馴染んでない子たちこそ持ってるものがあるんだよって言われてるのが、うん、だんだんなんかね、実証されていくっていうのが伝わってきてるし、学校の形も変わりつつあるし、
うんうん、結構ね、うちの子も学校行かないこと多いですし、はいはいはい、まあ雨の日は高校休みますから。
実は近くにいた。
いや、休みますからね。でも、その、ね、先日もね、でも優しいところあって、うんうんうん、友達のね、誕生日に、うん、クラスでね、クラッカー、パン、パンってお祝いしてあげたんだ。ね、仲間たちがクラッカー、おめでとう
って、ね。学校行ったんですか？
学校でその友達の誕生日の。
へ
ぇ学校でね、
うんうんうん。
そしたらその誕生日の子が、うん、教務員、先生室に呼び出されて、
職員室
職員室に呼び出されて、怒られちゃったそうで。誕生日だった子が。
記念日に。
誕生日、うちの子が怒られるんじゃなくて、誕生日だった子が呼び出されて、父ちゃん、誕生日お祝いしてた子が呼び出されて怒られちゃったんだよ。
それは、お前が誕生日だったらなんて怒るん、先生はなんて怒るんですかね。その子はサプライズじゃないですかね。なのに、怒られたらかわいそうですよね。
かわいそう。
お前が誕生日だったからって言われる、それもおかしいし、どう思ってるんだって言われても、ごめんなさいって謝るの。喜ばそうと思ってて。
成績はさ、赤点王だったけど、うちの子ね、大学も進学もう、ま、無理ですって、ね、言われちゃってね、うん。でもその、無理ですって、三者面談でね、うん、もう、うちの神さんが行った時、言われたわけですね、うん、もう無理ですって言ってね。で、でもなんか、あの学校は、天才がいることを知らないとか、
ね、
言ってた。
結構何も、なんて、返したわけじゃなくて、
うん、
心の声。
家帰ってきてから。家帰ってきてから、そのうちの子をね、天才と扱ってね、
うん、
あの学校の先生たちは、天才たちがたくさんいることを、うん、まあ息子たちの仲間ってみんな面白いの、
うん、
息子の友達ってすごい恵ま、友達に恵まれてて、うん、みんなおバカさんなんだけど、めっちゃ楽しいのね。優しいし。
あ、いいですね、うん。それが一番だと思う。
なんか、友達のさ、誕生日が近づくとさ、例えばある、この前はその、ジョジョの奇妙な冒険が大好きな友達がいて、で僕結構部屋にいろんなおもちゃ飾ってるから、父ちゃん今度、ジョジョの奇妙な冒険が大好きな友達がいるんだけど、父ちゃんなんか、ジョジョのスペシャルグッズとか持ってない？
うんうんうん。ちょっと、あるんですか？
ああ、持ってないんだよ。悪いなぁ。いや、友達にプレゼントしたくて。いやそうか。友達に送る、どんなものを送るかっていうんで、
おもちゃ屋さんの店主みたいになってます
ね。そうだね。で、父ちゃんちょっと今度は何々くんの誕生日だから、ちょっと何々くん、スーパーヒーローの何々が好きだから、靴下買ってあげたいから、ちょっとアマゾン一緒に見てもらえると思ってね。これこれこれ。あ、これにしようかな。もう優しいよね。
ね、本当に好きなものをこっそりリサーチしてプレゼントしたいっていう。う
ん、それ、そんな男友達で誕生日を送り合うなんて高校の時したことないもんな。
ね、まさに世の中のまだ知らない天才たち。
優しい天才だよ、
ね。ああ、いいですね。
優しい天才。
いつこう日の目っていうか世の中に出るんですか、うん、
でもね、お祝いしちゃってね。教室でクラッカー鳴らしたら誕生日の子が叱られたっていうね。悲しい言
葉。なんかね、本当にそう。え、クラスでですか、教室ですかって聞いたら、本当にみんな、あーってなって、騒ぎを起こした。 超本人みたいな。
超魅力が呼び出されて叱られたっていうことで。僕はオチとしては大好きですけどね。
なんで
犯人はうちの息子です。本当の犯人はうちの息子
です。ねえ、怒られてるから、俺どうして怒られてんだろうって言ってそう。なんか俺は怒られる必要ないよなって気づきますよね。
あのむしろ祝ったかとしか
先生もね、その日はやっぱ大事な日じゃないですか。
大事な
日。一生のうちに、まあ、何日もそうです。一生のうちの誕生日の、うん、来年にまた来るしかない大事な思い出が、そんな職員室に呼ばれる。
まあでも別にね、あの息子のおバカ仲間なんて、あの、普通ならトラウマになるようなことも遊ん楽しんでますからね。
もうネタに事欠かないですね。
そうですね。
そうなんですよ。たまたままさに石井さんの持っているあの最新ネタをこうやってお送りして、それでもうそのなんか知識の深さは、もうあらゆることを知ってらっしゃるじゃないですか。
いや、そんなことない
です、ね。興味がやっぱ広がってから、名言から始まり、本当にあの、もう神道とか宇宙とか、あの、いろんな有名人の名言から入るからエピソードも全部入ってて、いやー、翡翠さんは今回あの医療の本が出たり、さらに進化していく翡翠さんを、
はい、あの
発信し続けたり、はい、そうすることによって、あの、この星がドリームプラネットになると私はもう、はい信じてますね。これからもずっと発信し続けて、YouTube でも配信させてもらってるのは、はい、最近あの1000回ずつぐらいなんか再生になっててなんかいい感じで、
あポッドキャストプラス、はい、あの YouTube だけでも1000回ぐらい毎回聞かれるようになってるんですね。はい、ありがたいですね。ポッドキャストってでも再生数すごいんでしょ。
そうなんですよ。あの毎週2万とかなって、
2万回ポッドキャストで2万回再生されて、
毎週3000とかなんかなって、
YouTube も1000回。
ね。
じゃあ。毎週1回の放送で2万1000回ぐらい。
そう、2万1000回ぐらいが数字としては、うん、ってことは心屋さんはどれだけなったぐらいなんでしょうね。すごい数字なんでしょうね。
まあね、心屋さんは1回手抜いてもら
って。ああ、そうで、1回ね、1回です。でも本当に、つまり、あの、日本全国、世界が届けたいと思ってる意味では、皆様ちょっとずつちょっとずつ日常に入れてくださってるっていう感じが、はい、本当にありがとうございます。
それで、今回200回記念でプレゼントがあるでしょ。そうなんですよ。プレゼント。
100回記念に何渡したか覚えてますか
?100 回記念いや、100回記念があったことすら覚えてないんです。
そうか、やっぱりね、節目大事だから。
はい。
石井さん何しますかねって言って、はい、私たちのやったことは、あの、ザ・名言ライブというね、はい、あの二人のこの番組でいっぱい収録したものを、はい、の3、4が出たところだった。
あ、はいはいはい。
で、3、4を買った方に、
うん、あ、買った方にでしたっけ、
翡翠さんからのメッセージを送るって言って、買ってくださいを言っちゃいました、あの時。
あ、なるほど。
あら。
まあ、でもそういうもんじゃないですか。あ
の記念日っていうのは、プレゼントじゃない。
記念日は、あのね、よく、あの、福山雅治理論によると、自分の誕生日っていうのは、産んでくれたお母さんに花束を贈る日って言ってますから、あの、自分が祝われる日じゃなくて、お母さんに花束を贈る日っていうね、その福山雅治理論っていう
のね。え、買ってくださいよ、ちょっと
違う。200回記念というのはリスナーさんが僕らのために何か買ってくれる日じゃないんです。
違うんです。これね、3、4週間前に言って、あの、はい、冗談ですよって散々言いましたもん。そうじゃなくて、そうじゃなくて、そうじゃなくて、
今回はプレゼント。今回はプレゼント
です。本当にプレゼントです。皆さん安心して、うん、本当に
皆さんそんな警戒してたんでしょ
うか。そうそう。
かわされる。
嫌な番組。節目ごとにかわされる。
節目ごとにかわされる。警戒しちゃってる。節目ごとに一番視聴率が低いかもしれないね。
またかわされる。今回は、なんと、
プレゼント
ですよ。
はい。
はい、今もちょっとお話ししましたが、あの、生産と、こう、取り始めた音源を、はいはい、そのまま CD になったものが、うん、なんと、
ベスト版のね、はい、その都度都度の、懐かしいやつね、
はい、うん。それがですね、1、2、3、4枚もあるという。
CD が4枚あるわけですね。は
い、あの、うん、さっきの、あの、シャッターガラガラとかも入っている、うん、懐かしいのも全て、
歴史だね。
そうです。
We Have a Dream の歴史を、
はい、
全4枚の CD になっていて、
は
い、
4巻を、
うん、4巻あって、うん、まさか4巻を、うん、あのプレゼントで、うん、セットで、
セットで、
お、じゃあもう1枚8000円ちょっとするじゃない
そういうさ金額
8000円相当プレゼントしたよ。
でも8000円も中途半端だでもね、そうです、
はい、歴史ですもん、はい、
歴史、歴史です。
この歴史の詰まったその都度その都度の、うん、でしかもこれね、その CD ジャケットっていうのが、うんうんうん、あの僕の一番好きな創定家さんのね、アナザ純子さんっていう名言セラピーシリーズとか、うん、最近だったらマイワイの法則とか、はい、病気が治る人のよしくしことか、うん、あとは幸せがずっと続く手帳とか、うん、まあ、僕の本の最も多くデザインを担当してくれている、はい、アナザさんがデザインしてくれた可愛い、その、
はい、
カラフルなね、CD ジャケット、
緑、黄色、赤、青って 1,2,3
うわ、これ
っていう、これを、ね、
俺も孫にプレゼントしたいな。孫に、
孫なん
です。おじいちゃんはかつてこんな CD を出していたんじゃおじいちゃんはかつてこんな CD を出していたんじゃよ、うんうん、これ孫にプレゼントしたい、これ、はい、孫の成人式にプレゼントしたい。
ずいぶん先、ずいぶん先ですね。まだ、あの、結婚されてませんよね、お子さん。まだ学生ですよね。え、えらい先なんですけど。で、言いたいことは、今回この1,2,3,4をセットにして、
もうレアですね。
セットにして、何名様に。
何名様なんですか、
はい。どうですか
?0.5 人
どういうこと、意味わかんない。意味わかんないじゃないですか。
0.5人
渡さないってことですか、二人で頼むってことです。0.5 人の意味がわかんない。
いや、僕も今適当に言ってます。何名様なんです
か、石井さん、どうなんですか、気分。
いや、
言っちゃってください。
言っちゃっていいんですか、
言っちゃって。
0.8 人。
だから、あ、人はどうするんですか渡さないってことです。実数ならないって。
じゃあ、はい、2.8 人。死者購入して3人。2.8 人、死者購入して3人。
3人にプレゼント、うん。
プレゼント。
安心してください、プレゼントです。
プレゼント、買わなくていい。
買わなくていい。それで、あの、すでに持ってる方もいると思う。
あ、持ってる方、あ、はい、あ、まあ、あんまりないだろうな。すでに4巻全部持ってる人はあんまりいないと思う。
本当ですか、うん、この際、ちゃんとね、
あるんですよ。3万ぐらいしか持ってないと思う。そうそう、
本当にあの、大事な大事な、もう、ね、1の1番に何の言葉があるか分かる、う
ん。俺もさ、はい、その、あの、販売の時売ってたけど、うん、その、1巻2巻とか、俺も持ってないもん、1巻2巻。
そうですよ。
売れちゃってるから。
そうなんですよ。うん、もう本当に、あの、1、2がもうほとんど、もうほとんどないんですよね。
あ、もう、1、2ほとんどない。買えたくても買えないわけだ。
そうそうそう。
うわ、レアですね。
それは今回あの、
俺も持ってないもん。俺も孫に欲しい。俺も応募する。抽選だから。
応募には、せっかくなので、うん、あの、うん、どうしますか、感想を書いて。
感想書いてもらえると嬉しいですね。はい、まあ質問とかもあれば質問も書いていただいても嬉しいし、うんうんうん、まあ感想ちょっとね、1行でも2行でも励みになるからね。
うん、はい、ね、この番組に関する、あの、ぜひ皆さんからのメッセージ、うん、なんか普段ね、感想を書いていただけたら嬉しいです。
ね、その、うん、皆さんたちがこのラジオでね、思っていることをちょっとでも言葉にしてもらえたら、すごく嬉しいですね。
はい。はい、ね、あの、ラジオって言われたり、だから一緒に時間を歩んでるわけですよね。うん、あの時に聞いた話が、実は子供はこれだけ大きくなりましたとか、皆さんの変化が聞けるとしたら、ね、やっぱり、あの、ずっと発信する意味っていうか、うん、同時に時間をたどるっていうんですかね、うん。はい。それが感じられるの。ぜひ、うん、はい。1,2,3,4セットで私は。
歴史でさ、うん、まあ、翡翠ラボに来てくれてるね、うんうん、おせんべい屋さんの浜ちゃんなんかは家族で聞いてくれてるから、うんうんはい、小学生のね、息子さんとお母さんで、うん、このラジオの真似をしてくれてて、息子さんが翡翠役でね、今日のお天気はぁ、と、ね、言ってくれて、お母さんがたっちゃん役で、それをね、収録して楽しんでくれてて、それ聞かせてもらったことあって感動したよね。
あなたは一人 じゃないまで言ってましたよ、ちゃんと。ねねえ、またねえまで、水産の真似までちゃんと。
そんな小学生が現れてくれた
ね。本当だ、嬉しい。We have a dream ごっこ
してた。その子、We have a dream ごっこしてた小学生が現れてね。うんうん、で、僕ね、その子が、お母さんが翡翠ラボに通ってきてくれてるからね、うんうんうん、その、息子さんも来てくれたことあったんですよ、うんうんうん。で、もうその子にとってはラジオを真似してるぐらいだから、僕の大ファンで、帽子に名前をサインしてくれって頼まれたんですよね。はいはいはい、帽子に翡翠子太郎ってサインしてすっごい喜んでくれて、うん、で、ラボって毎月やってるから、はい、次の月に来てくれた時に、翡翠さん、僕、翡翠さんに帽子サインしてもらって、嬉しくて嬉しくて、学校のみんなに自慢したら、誰も翡翠さんのこと知らなかったんだよって、もうすっごい、ごめんな、中途半端に有名で。本当にごめんって言って、悲しい思い出しちゃったんですよ。
誰が傷ついてるか。
悲しい思い出しちゃったのがね、もうね、俺人生であの日が一番苦しかった。
途中までね、何何と思って、みんな乗り出しますよね。嬉しくて嬉しくて。
そう。
学校に。
そう。みんなに自慢してくれたらしいんだよね。
かぶってたら、うん、みんなが翡翠さんの知らなかった。
翡翠さんのサイン嬉しくて嬉しくて、小学校でみんなに自慢したら、誰も翡翠さんの知らなかった。
誰もって。
誰も翡翠さんのこと知らなかったんですよって言われて、俺もうあの日ほど反省したことない。
俺頑張る。でも彼は翡翠さんの本をね、先生に渡したりしてるから。
先生に渡
す。だからね、あの、まだまだ、だから世の中に伝えるために、あの、この空気ですよ、空気から。空気から耳から入れていく。いろんな、あらゆる方法で、馴染ませていく。なんでそういういつもいいオチがあるんですか、ね、いい話が。
聞いたことあるん
ですよ。でも面白い、面白い。その、誰が、さっきのお祝いされた男の子みたいなもんですね。なんで俺が傷つくんだろうって。面白い、そういう。でも、その。
ザ・名言ライブ CD、はい、4巻セット。
はい、
もうしかもワンツーはほぼもう買いたくても買えないものを含めて4巻
セットですね。幻の方が出てまいりましたので皆さんにセットで1234、うん、それで
サインカード
を
つけて、ね、
はい、
サインカードをつけて、うん、
2.8人3人の方に
2.8人試写購入して3人
3人の方にプレゼントいたします。200回記念です。皆さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、応募先は、ですね、info@hisuniverse.com。あ、難しい。なかなか難しいですね。
はい、
info はですね、info ですね、@hisui-hyphen
っていうのは真ん中に短い棒
ですね。そうですね、下じゃない、真ん中です、ね。
真ん中。
ユニバース、あ、またこれが難しいですね。ユニバース、universe.com。翡翠ユニバース .com。まあ、いろんな場所に
見える。インフォアットマーク、翡翠
ユニバース、
ハイフン、
そうじゃない。
ユニバース
.com。はい。はい。覚えれたらすごい、
うん。うん。みんな間違って来ないかもしれない。
ちょっと簡単なんじゃ
ない
ですか。大丈夫ですか。
まあね、これがあのやっぱりある程度壁は越えてきてほしいよね。あれあるの。例えばその翡翠ユニバースのホームページ行くと問い合わせのところからメールするとここに来るとか。
翡翠ユニバースのところに載せましょう。翡翠ユニバースサイトのお知らせのところに。
あ、お知らせのところに翡翠ユニバースの。あ、ちなみに翡翠ユニバースっていうホームページで、うんうんうん、そのね、僕はやらせてもらってるオンラインサロンで、うん、毎月いろんなご、うん、あのゲストを呼んでオンラインサロンをやってるんですが、無料で聞けるね、うん、ここの翡翠ユニバースで無料で聞ける先生も、うん、あの 7,8 人今コンテンツ上げてるので、無料で8本ぐらいね講演聞けますので、うん、まあ、それはそれはあの何よりのプレゼントになるのでね、はい、それも安心ください、はい、無料で聞けば、はい、最後まで聞けます、うん、いいところであの課金システムに なりません。
続きはとかいうやつね。そう、まるまるじゃん、ちゃんと終わりまで聞きます、うん。もうそこはもうしっかり聞いてもらうという。うん、はい。ドリプラージョホームページの方にもあのご案内を開けれるようにしますが、まあ、シーニバの方のお知らせのところにあげたいと思います。
はい。
はい、ということで、
いや、たっちゃんね、本当にありがとうございます。たっちゃんのおかげでね、こ ここまで続いてこれました。
いや、嬉しいです。
初めてね。まあ、やっぱり初めて僕の声をね、空気に乗せてみんなに届けたいって、初めて言ってくれた方ですからね。
嬉しいです。これからもね、さらに世界が変わっていく中で、水産がどんどんこう、キャッチしたものをみんなに伝えて、はい、みんなが変化していく、はい。楽しみの世界をここで作っていけてるっていう確信があるので、ちなみに、締め切りは
締め切りは
7月25日。
までに、まあ、7月の給料日と考えていただければ分かりやすいか
それで発表はその後に、
その後の、
その後に、その後にっていう類、はい、発表しますので、お楽しみにで、はい、はい、ぜひ皆さんから感想と合わせて、翌200回記念でプレゼントをお渡しますので、送っていただきましてお願いいたします。そして、皆さんのおかげで200回になりました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
これからもどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
We have a dream。 この番組はあなたの一歩を応援します。あなたは一人じゃない。あなたがあなたらしく笑顔で進めることを願っています。
みんなの夢が叶って地球が夢に満ちた惑星ドリームプラネットになるために、翡翠子太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでした。また来週。
またね。バイバイ。どんな明日を描こう。涙こぼれそうな時でも信じること忘れないでいいよ。愛も夢も笑顔もみんな自分を信じることから始まる。心に灯した光、どんな闇も照らすだろう。きっとみんな変えてゆけるよ。Change it、 始めよう。もう一度そのままの自分信じることから。